臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の5回目、脂質異常症と題して、三越厚生事業団顧問、中村春夫さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さんこんにちは、本日は三越厚生事業団顧問であられます中村春夫先生をお迎えいたしまして、コモンディジーズ診療昭和から令和への変化ということで、脂質異常症につきましてお話を伺いたいと思います。中村先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
中村先生、まずはじめに、その昭和から令和ということですので、まあ、かなり時間があるわけでございますけれども、はいはい、まずその歴史的なお話をお聞かせいただけますでしょうか。
は
い
は
い、
ご存知のように血液のあるいは生体内の脂肪といいますと、はい、コレステロール、リン脂質、中性脂肪、脂肪酸、この4つがあるわけですが、これらが分かってたのはもうすでに19世紀の終わり頃から分かっておりまして、胆石の中にコレステロールがあるとか、はい、卵黄の中にリン脂質があるとか、はい、石鹸になるかならないかというんで脂肪酸、中性脂肪というのは見つかっていたわけです。でしかもそれらの油が生体の中にあるためには水に溶けると言いましょうか、水と親和性があるような形を取らないと存在できないということで、タンパクやあるいはリン脂質あたりがその仲介役をしているということも20世紀の初頭には分かっておりました。でしかもその20世紀の1950年、ちょうど真ん中あたりですが、はい、フラミンガム調査というのが始まりまして、動脈硬化の一つの因子としてコレステロールが浮かんでまいりました。
あ、はい、
それからまあ始まったわけですけれども、1985年ぐらいまで、昭和60年以前にはなりますけど、はい、測定の機器が発達をしたり、あるいは標準化といいましょうか、同じコレステロールを測っても A 病院と B 病院では違うとか、うん、そういったことがないようにしようというような動きがその後始まりまして、超遠心装置 0.96、 1.006、 あるいは 1.069、 1.063、 1.210、 そういった比重あるいは密度で分けて、はい、カイロマイクロン、あるいは VLDL、IDL、LDL、HDL というのが分けられるようになってまいりました。さらにそれに伴い、電気エドの方法も開発をされ、アルファリポタンパク、プレベータリポタンパク、ベータリポタンパクというのが分かってまいりました。
はい、
で、しかもそれに付随して脂質を取り巻きます。タンパク質、アポタンパクと呼びますが、A1、A2、B、C1、C2、C3、あるいは E というのも分かってまいりまして、分子量なども含め、その働きも分かるようになったわけです。で、それに伴いまして、実際にはフリードワルドの式というのが、 計算で LDL コレステロールを換算できるようになりました。現在でも先生方がご存知のように、はい、総コレステロールから HDL コレステロールを引き、中性脂肪の値を5で割るという、その際中性脂肪はあくまでも空腹時である必要があるということが NIH から発表されてまいります。それは昭和47年頃でございます。さらに LDL の受容体が1973年、昭和48年に発見され、それを通じてコレステロールが代謝を受けるということも分かってきたわけです。で、その2年後になりますが、昭和50年、アルファリポタンパクと肝疾患、肝上動脈の疾患、特に心筋梗塞が逆相関をするんではないかということが、オーストラリアの先生方から発表され、ランセットに載ったわけでございます。で、しかもその後すぐでございますが、沈殿法というある程度の電気的な、あるいはイオン的な変化をもちまして、HDL、LDL を沈めて、そのコレステロールを測るという簡易的な測定方法が開発をされるようになりました。1976年、昭和51年でございます。スタチンの開発に伴って行われるようになったわけでございます。で、日本でも NIH との共同で人種差があるかどうかを検討しろということで、私どもが協力をしまして、NIH の方策を利用し、HDL を測り始めるということを日本で初めて発表させていただきました。ただこの際私どもとしては今まで悪さをしているとばっかり思っていた LDL あるいはトータルのコレステロールが中にむしろ逆相関をする HDL があるということで、患者さんにどう説明するかということを考え、悪玉 LDL、善玉 HDL という悪玉善玉という言葉を初めて患者さんへの啓蒙のために使い始めたわけでございます。それからのことは臨床的な介入試験が主に行われるようになりまして、昭和59年、1984年になりますけども、コレステラミンというインヨンの交換樹脂を使ってLDL を下げると確かに虚血性の心臓病の死亡並びに発症率が減ってくるということが報告をされまして、介入試験が以後活発に行われるようになってまいりまして、1994年、平成6年でございますが、シンバスタチンを使った 4S スカンジナビアに行われた 4S 試験、二次予防でございますけども、発表され、その1年後プラバスタチンを使いましたイギリスのグラスゴーの調査、ウォースコプスと呼ばれますが、発表されてまいりました。それに伴いまして、日本人ではどうかということが厚生省並びに学会などで興味を持つようになりました。私が主任研究者として厚労省からの資金並びに学会の応援出してくれまして、メガスタディという日本で一次予防のスタディを始めたわけでございます。約7000例の例を5年間追跡をしました。平成20年2008年になりますが、ランセットに報告をさせていただきました。で、それを土台にしまして、日本でもガイドラインが出されまして、LDL が120以下、あるいはその後のガイドラインで100以下とか70以下というふうにどんどん下げるようになってまいりました。トリグリセライドに関しましては150というリミットが置かれております。で、スタチンとエゼチミブというお薬を併用する試験がインプローブイットということで、 発表され、ザローはザベターという言葉で一般に言われておりますが、下げれば下げるほどいいという試験が30まで LDL を下げても大丈夫だということが分かってまいりました。さらにその2年後 PCSK9 のインヒビタが発表されまして、フーリエ試験ということでエボロクマブというのがスタチンと併用して行われ、さらにコレステロールが下がるということが分かってまいります。でその間、炎症というものが動脈硬化に対しては重要な意味を持つんではないかということで、現在の CRP よりも感度の高い高感度 CRP HSCRP というのが開発をされ、カナキヌマブというインターロイキンの 1β の阻害物質を使いましたのと、あるいはコルヒチンを使いまして、その炎症を抑えるような形で動脈硬化の発症を抑えたということも分かってまいったわけでございます。現在そのようなことで脂質異常症の治療の研究が始まり、現在まだなお行われているという状況かと思います。
はい、中村先生、本当に歴史的背景から詳しく脂質異常症の、治療法も含めた変遷をお聞かせいただきました。私は1995年、卒業でありまして、平成7年ですね、まさに中村先生が主導されましたメガスタディ、その世代の人間ですので、その前の話っていうのは本当に全く自分の中では知らないこともたくさん教えていただいたと思います。さらに脂質異常症の治療をしっかりすることによって、さまざまな心疾患を含めた疾患の改善につながるということも本日よく分かりました。いろいろなお薬が今出てきている状況かと思います。また令和の時代にさらに、この分野が発展していくのかなと思いながら今日は聞かせていただきました。中村先生、本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の5回目、脂質異常症と題して、三越厚生事業団顧問、中村春夫さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。